はい。
3、2。
エンタメ界のバルカンフット、東京ミルク放送局。皆さんこんばんは。
あくま。
はい。第76回の配信でございます。
おい、
私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
キャンマツ2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情景番組でございます。
いや
はい、というわけでね、どうですか、76回目になりましたけども、
新庄さん、
はい、
雨がすごい
ですね。雨すごいですね。今日なんかすごいですね。土砂降りですね。台風来てるんですね。
早く上がらないと帰れなくな
る。そうですね。さっさともう15分ぐらいで終わらして帰りましょう。
終わらせて帰りましょう。でね。
はいはいはい。
でね。
でね。はい。
先日コンビニに行ったらですよ。
あ、コンビニ、はい。先日、はい。そんなしょっちゅう行ってるでしょ。
しょっちゅう毎日行ってますけど。エロ本を毎日巡回するのが趣味なんですけど。
毎日
はい。したら横にですね、
はい、
新刊で、
はい。
進撃の巨人の20巻が置いてあります
。おー、はいはいはいはい。
なんだよと思って、
うん、
出るなら出るって言えよと思って。
いや、別に告知はしてるでし
ょ、まあ、いいけど、まあ、セブンイレブンで買いたくなかったんだけど、近所の本屋とかでちゃんと買いたかった
あ、でも、まあ、見つけちゃったらね、
まあ、買って読んだら、
はいはい、
めっちゃおもろなっとるやないかお前。
めっちゃおもろいんですか。どうなってんすか今。
いや、その具体的な話はあれだけど、
ちょっとね、楽しみにしてる人もいるでしょうから、ね、
はい、新庄さんぐらいの情弱からすると
すげえさらっとディスられてる、はい、はい、
やっぱ兄がなんかこう目型の巨人だったみたいで終わってるでしょ。
兄レオンハート、
うん、
はい、
それで終わってるでしょ。
そうっすね。
違う、
何違うんですか。
今もう大変なことになってるよ。
え、あ、その後どんどんもう話が
転散転して、そうアニメの2期でなんかみんななんとなく終わってるじゃん。
2期つか、あ、うん、そうですね、まあ、アニメ、まあ、前回、あれ、
2期、
うん、ファーストシーズンね。
だからもう、はい、あれですよ、
はい、
あの、進撃の巨人のあのでかいやつが誰かとかさ、新庄知ってる？
超、え、あれでしょ？
超大型巨人。
国村純さん。
国村純じゃん。
国村純さんでしょ？
国村純なんだけど。
国村純さんだったって、僕、それ、ちゃんまさんから聞いた情報ですよ。
国村純で合ってるんだけど、それは映画の話。
うん、
じゃなくて原作。
原作？あのギャオス内藤にそっくりなやつ。
そう
はい。あいつ正体が分かるんですか。
正体はね、うん、結構前に分かってますもん。
あ、そうなんですか。あ、じゃあもうみんな
鋼の巨人も正体が分かってます。
ほう。
でそれを踏まえた上で、はい、今パパが行けって言ってた、
うん、
地下室にみんなでよいしょよいしょって
よいしょよいしょと、はい、
で行こうとしてるところに、うん、横槍が入ってきて、
はい、
まあ大変なことになってる。
まあ大変なのに、
っていう。
そんなに？それ僕20巻だけ見てもって言います。
20巻だけ見てもよく話が分からない。
じゃあダメだ、
うん、
はい、
あのエルヴィン隊長がみたいな。
ほ
ー、あーみたいな。
あ、本当ですか。さっきあのアシスタントのカオリンも読んでましたけど。
あ、カオリンは全部読んでる。カオリン読んでない。ああ、19巻、19巻、でも19巻あたりからね、10話がすごい動くんです。
ああ、そっからの最新20巻。
20巻、やばい。いや、めちゃくちゃ面白い。やっぱこの人ね、天才だわ、
伊佐山さん。
ああ、はい、伊佐山天才だと思う。ちょっと改めてね、進撃の巨人は、
はい、
ちょっと一回特集したいなと思ってますんで、うん、お楽しみにしていただければなと。
進撃の巨人ってやってないです
ね。やってないですね。
あ、そっか、やってない。
やりましょう。
やりますか。
はい、
わかりました、
はい、
じゃあちょっとまた今度は僕全然話知らないおじさんで。
いや、一応だから兄が目型の巨人だまでは知ってる。
そこまでは知ってていいですね、
うんうん、は
い、
そこまでは知ってて大丈夫。
わかりました。じゃあちょっとまた今度やらせていただきたいと思いますよ。
はい、
はい、ってなわけで
新庄さん、
え、僕の話は特にはないんですけど、
ね、
今日の朝あのネットで見ててちょっと面白いなと思ったのが、あのお弁当箱の歌ってあるじゃないですか、
はいはい、
これくらいのお弁当箱にってやつ、
はい、
あれ全然子供が喜ばない弁当だなっていうので言われてみりゃそうだと思って。どんな歌か覚えてます？これくらいのお弁当箱にその内容を思い浮かべてください。おにぎりちょっと詰めて、
うん、
おにぎり入ってるじゃないですか、うん、その上に何を乗ってるか知ってます？
知らない。
刻み生姜にごわしを振ってですよ。刻み生姜とごま生姜が入ってます、
うん、
でさらにその後人参さん、
うん、
さくらんぼさん、
うん、
椎茸さん、
うん、
ごぼうさん、穴の開いたレンコンさん、肉類が一切入って
ない。いや、あれおっさんのための弁当だから。じゃああれはなんかこういうなんか絵描き歌みたいな感じで一緒にやるっていうことに意義があるんだよ。
最後筋の通った吹きですよ。
筋の通ったふきいいじゃん。うまいよあれ。
煮つけ？
煮つけいいよね。
煮るしか俺ふきの食い方知らないですけど。煮る。
煮るいいね。煮るいい。
ふき。しりげを煮るみたいな。
ふきなんかで飯食えるかと思ったけど。
さくらんぼが一応デザートなんですかね、これね、うん、俺知らなかったんですけど、人参、さくらんぼ、ごぼうまで、あのごぼうまでの流れって2、3、4、5の数え歌なんですね。
かけてんだよ、引っ掛けて。
全然知らなかったんですけど。
いや、うまいじゃん、よくできてる。
でも1がないし、最後の吹きとか関係ないじゃないですか、もうもはや。レンコンもなぜ途中でやめたのか、2、3、4、5だけ数えて。
それは何、そうディスってるわけ。それ
ディスってるっていうか、謎が謎を呼ぶ。だから前回やった耳袋みたいな、え、なんでみたいな、わからない怖さみたいな。
そうね、
あれじゃないですか、カゴメカゴメの歌が実はあの、ね、人を一人ずつ殺していくとか、
なんか家康のなんか財宝が残ってるとか、
なんかそういうのじゃないかと思って、ちょっと僕ゾッとしちゃったんですけど、ちょっと
歌詞が不明ってやつね。
あと、あの人参とごぼう入ってるのに、なぜじゃあきんぴらごぼうを作らなかったんだみたいなとか。
それはね、あんまり深く考えちゃいけないんだと思う。先日中島美嘉さん、
はい、中島美嘉さん、はい、
の歌で、
歌で、
7
ありましたね。はい、
7っていう歌があって、これ大ヒットしたやつです。
グロリアススカイじゃないの？
そうそうそうそう。
主題歌ね、ありましたね。はい、
2番詩が、
はい、
すげえ適当なんですよ。
え？どのように？
マンデー、チューズデー、ウェンズデー、ウェスト、フライデー
サウスデーが出てこなかったじゃないですか。サウスデーって言ってんですか、それちゃんと。
いや、よく覚えてねえけど、うん、歌詞が思いつかないから7に引っ掛けて、うん、月曜日で
7
日間ウェンズデーから言うっていう。
え、
なんだこれと思って。
サンデーマンデーチューズデー
超ダサいと思って、はい、それに通じるところがあるじゃん。それはやっぱり理由を言っちゃいけないんだと思う。
サンデーマンデーチューチューチューズデーってことですね。
そう、
めくってカレンダーがある。アイカツのエンディングテーマじゃないですか。
え、なシーズさん今いきなり無理やり持ってきましたけど、
ちょアイカツっていうアニメがあるんですよ、僕好きなんですけど。の一期の
なんか記憶のすごい向こう側でアイカツの何かのイメージがある。
カレンダーがあるって言って
最終回だけ見たいですね。
はい、そうですね、見てもらいましたね、うん、なんですけど、それも7日間をアイドルの7日間を歌った曲なんです。これ怖くないですか。
怖
っ怖くないけど別に。じゃあそのなんか歌に込められたメッセージみたいな、隠されたメッセージみたいな、
そういうことね、
あるかもしれない。ちょっとお弁当箱の歌も、
う
ん、
もしかしてそういうことは多分ものすごい秘宝とか眠ってる。
人を殺してなんか筑前に、肉なし筑前に作って、
吉田さん元気だな
でんでん、でんでん先生
吉田さん元気だなっていうやつ
醤油かけろ醤油かけろ醤油かけろっていう。
そうでしょ、
かもしれないので。
ということで、今日もしかして
不可解な曲があったらね、教えてください。
今日もしかしてなんかいろいろ資料が今目の前に山のように出てるんですけど、嫌な予感しかしないですけど。
マジですか。じゃあそろそろ今回テーマ、はい、言っていいですか。
はい、
今回76回目のテーマ
は、はい、
俺たちのアイカツスターズ。アウトロが終わるとイントロが流れてくる、次の曲へドリドリドリドリ。はい、アイカツスターズです。
終わったんでしょ。
アイカツは終わりましたよ。
終わったから、
しかしながらですよ。
終わってテンション下がってたから、もうアイカツの話はしなくていいやと思ってたのに、
と思ったじゃないですか。なんとこの8月13日からですね、劇場版アイカツスターズが公開されてるんです。
早えよ。
なんで
早えよ。
なんでちょっとまだね、
劇場版アイカツスターズを特集してるポッドキャスト世界広が
ってるのうちらだけ
で。そうっすね、もうあれです。何劇場版アイカツスターズって全然わかんないんだけど。
ここにかこつけて、またなんかね、ちょっと盛り上がってきたらアイカツスターズの方も取り上げたいと思ってますって言いましたけども、これはいい、このタイミングだと来たということで、今回アイカツスターズ取り上げさせていただきたいと思います。
はい
はい、てなわけです。今回実はゲストをお呼びしてます。はい、ゲストこの方です。
あ、どうも、尿管結石の渡辺です。
渡辺くんです。
また来ました。
キングオブペイン、尿管結石の渡辺くんが、今回来てくれました。
いや、ずるいよ
窓ハンドは仲間を呼んだ、
何その仲間呼んでんの
なんか呼ばれてね、急に相方スタートを語りたいけれども自分一人じゃ弱いから、
だって一説によると相方そのものを渡辺君から教えてもらってって聞いた
話だったんですよ。相方 の沼に引きずり込んだ窓ハンドです、こいつが。
いやいやいや、
渡辺君が
仲間を呼ばれて、
渡辺君大変だからもう帰ろうよ
僕ね、帰りたいぐらいの気持ちなんですけど、
でもちょっと帰り
たいけどもうね、今ちょっと相方スターズっていうのは何なんですか、全然わかんないんです
。相方スターズというのはですね、これですね、
出たもう、このウィキペディアを無理やり印刷してきて、
ちょっとまた概要からお話しさせていただきたいと思いますけどですね、こちらですね、あのバンダイが発売するとあのトレーディングカードゲームのアーケードですね、データカードダスを使用した日本の女児向けアーケードゲームおよびテレビアニメでございます。はい、でです
ね、やってた相方とは違う、
違います。
あ、
そう、
全然わかんない。
アニメにもなってまして、でそれがですね、2016年4月からテレビ東京系で、
やってて、終わったんでしょ。
はい、終わって、こちらですね、もうあの前回、ま、前作までのアイカツ3年半続いたんですけど、こちらとはですね、設定も、キャラクターも一新されまして、でもう新シリーズとしてですね、はい、
それやっております。それを今やってるのがアイカツスターズ。
もっと分かりやすく言うと、前作までのが、宇宙世紀が終わったと。
宇宙世紀は、
はい、だ V ガンダムまで終わって、で次の週から当たり前のように G ガンダムが始まったみたいな感じだから、そんな感じですね。V ガンダムの宇宙世紀が終わって、
設定が違う、
で次からも設定変わって、はい、もうちょっと宇宙世紀でもないよっていうので、だから、
ネオガンダムコロニー。スターズっていうのは
G ガンダム
だよね。
G ガンダム、もう G ガンダムです。
G ガンダムって言っちゃっていいのかな、
は
い。
ネオアメリカとかも多分出てき
ます。なんかあの日本列島の形のコロニーとかがある
わけね。出てきます。
っていう、その新しい方の映画版、
そうですね、劇場版です
ね。ああ、なるほど。
新しいのが始まった時にもうすでに劇場版もつくのが決まってる
っていう。新庄君いまいちだったって言ってたじゃん。
それがね、
あれ、
ちょっとその話もしたいと思うんですけども、いや、まあ正直アイカツっていうものに関してはですね、非常に僕あのドハマりしまして、
宇宙世紀だからね、
すごい情熱を持って毎週僕涙流しながら見てたんですけども、アイカツスターズになって、あれ、いまいちこれ
言ってたよ、ね、
そんな乗り切れんなみたいな感じなんですけど、ちょっとなんかね、その辺も含めていろいろとお話ししていきたいと思うんですけれどもです
ね、ガンダムファイトがね、
ガンダムファイトが、
ガンダムファイトが
これガンダムじゃなくないみたいな、
ネーテルガンダム、
これレッドバロンじゃないみたいな、そんな話なんですけども、はい、でまあちょっとね、あのアイカツがなぜちょっと僕今あのテンションがそんなに上がらなかったかというところからちょっと話させていただきたいんです
けど、ちょっと
マイナスからのスタートになっちゃいますけど、マイナスからのアイカツスターズなんですけども、
すごい基本点だ。
ちょっとですね、アイカツの時とは違ってですね、ちょっと主人公がさほど努力してない。まあ、それまでのアイカツってもう何かというとアイカツつって、暇さえあればグランドをですね、あの20周ぐらい走ってるみたいな、そんな日常がですね展開されてまして、で時には崖を登ったり、斧でですね、
ゴ
ミの木をあの
一生懸命やってるんでしょ、
切り倒したりとかですね、あのちょっと奇想天外な特訓も含まれつつ、
ちょいちょいパトロンのおじさんに抱かれたりとか、そういう
してえわ女児向けアニメ、寝るのも寝るのもアイドルの仕事よって言ってね、セリフはありますけど、あのそういう展開はないです。はい、なんですけども、アイカツスターズ主人公ですね、普通には頑張っているものの、その常識外れのことをやってのけるみたいなのはそんなになく、
主人公二児の夢ちゃん、
二児の夢ちゃん、はい、なんですけど、でその二児の夢ちゃんが、まあ、一応主人公という立ち位置なんですけども、なんかねライブのアピール力がすごいみたいな感じで言われてるんですけど、いまいちその凄さが伝わってこないんですね。
アピール力って何よ、
アピール力、
そのアイカツスターの主人公の長所がライブのアピール力ってこと、
そう、なんかあ
のパワフルな歌声ってある
だからね、
すげー評価しづらい、
異能キャラみたいな、なんかそんな扱いで、
なんかね、
ライ
ブで多分
だから、
ゲームでいうとこの長飛みたいなゲージが溜まると多分長飛が出せるんです
よ、ね、
でその長飛が出たらすげえライブをするんですけど、っていうのがなんとなく見てると明らかになってきてる、ここまで、ただそれを長飛を出さないと別に強くないみたいな、
長飛はちょ超絶必殺技だ、
超必殺技、
超必殺技がちょこちょこ出してる、
ちょこちょこ出してる、
ね、例えるっていうんだとしたら、それがどういうのかっていうと、あの演出的に言うとガンダムシードでいうところの種が割れる演出みたいな、パキンって割れると、
はい、
あのすげえすごい、そのステージはすごいっていうのが最近分かってきました。なんかね、はい、目の奥がね虹色に光る、
虹色に光る、
それ本人のさじ加減じゃん、
演出のさじ加減なんで、多分、女の子と子供たちは多分気づかないと思うんですよ、それを、
トランザムみたいな、持ってるってこと、
持ってる
そう、はい、トランザム、
多分ニュータイプです。
そうですね、これはジーガンダムで言うと、あの明鏡止水ハイパーモードみたいな、ハイパーモードみたいな感じで金色に光り出すみたいな、
コーディネーターです、コーディネーター、
コーディネーターね、
ちょっとやっぱガンダム的な例えをすると、前作ま
までのアイカツまではファーストガンダムの時にアムロのニュータイプとしての素質というか凄さっていうのがやっぱその動きで示されたじゃないですか。
ね、
ランバラルのヒートホークをかわしながら腕を両方ズバーって切るとか、あとはジェットストリームアタックをわーってくるやつをガイアを踏み台にして真ん中のマッシュを切り倒して
みたいな、俺
を
踏み台
だぞとかっていうのがビジュアル的に分かりやすい。
グフを12機とかね、やつけ
てドムドムドムドムドムドム
ドムドムドムドムドムドムド
ムドム宇宙のね
したりとか、そうそうそう、分かりやすかったんですけど、ゼータガンダムになるとそのなんていうんですか、バイオセンサーを通して出るオーラとか、
あとなんか白っ子からモアモア出てる何かでしょ、
俺の体をみんなに
重ねるとか、あとなんかピキュンピキュンって宇宙空間で打ち当てて速いみたいので凄さを表現みたいな、なんかちょっと分かりづらいみたいなあるじゃないですか。
それ
そういう感じです。だ何がすごいのかっていうのが劇中の人物は分かってるんだけど、こっちになんか伝わってこない
ダメじゃん。
だからそれはね、種が割れるっていうところとね、
とか
種が割れる
トランダム
ってトランダムって裸になっちゃうみたいなのが一瞬だけ映るんですけど、それもみんなライブのシーンだから、うん、ライブに夢中になってるからサポニが織り込まれても気づかないっていう、う
ん、そうなんですよね。っていうアイカツスターズなんですけども、実は、ね、西武線であのスタンプラリーっていうのをやってましてなんとですよ、
新庄君西武線使ってない
じゃん。僕は使ってないんですけど、なんとですよ、あの著名人伊集院光さんがですね、うん、スタンプラリーやってるという話をですね、あ、これ、
あのお寺を歩き回る企画を、なんか意味もなくお寺の歩く回るとスタンプをもらえる
みた
いな、
あー、
なんか神巡りみたいなやつを、ウィーさん終わられた後にやることがなくなったって言ったら、あいかつスタンプラリーがあるからやってみようって言って、最初所沢まで歩いていくのは嫌だって言ってたんですけど、でもなんかやってるみたいなのをちょこちょこラジオで聞いたっていうの
が、あー、伊集院はやるな。
あの我々東京ミルク放送局、瞬間最大風速的にランキングが映画ポッドキャストランキング2位になったことあるじゃないですか、うん、その時に最後まで抜けなかったあの伊集院光が、
ね、
やっているスタンプラリー
もやっている、
ちゃんまつが外あがめている、
外あがめている神のように、
神のようにあがめている、
ね、存在ですね。ラジオ界でやったね、あの神的な
あの
伊集院光大先生、
伊集院絶対見てないです
、見てない、見てない、見てないって言ってました見てないけれども名前を覚えたって
本編は見てないけど、
この途中に言うと如月翼って言葉を連呼します。
如月翼さんはこうどういったご人物なのであり、表せられる、
だからこの今回の劇場版っていうのはその、はい、新しく始まったやつ
が、アイカツスターズの劇場版がメインですね、
はい、どういう話なんですか。じゃあ分かりました
よ。まだアイカツスターズのちょっと話、
アイカツスターズの話ですかね、はい、アイカツスターズというものですね、
またなんかね新聞を持ってきてるんです
けど、またこれねスポニシさんが発行してるこれ劇場版アイカツスターズ新聞、
どこにあるんですか、
コンビニ、
コンビニ
ねえよ、
セブンイレブンで買いました
見たことねえよ
これと
トースポの隣にこれ置いてねえよ、
これと缶チューハイ買いました
ねえ
一緒に
ねえわ、
それでちょっと濡れちゃってこう
こんなのねえよ、
ぐちぐちになっちゃったんですけど、はい、これですね、はい、じゃあちょっとアイカツスターズ新聞を、参照してですね、ストーリーをさらっとちょっと、
はい、
読ませていただきます、はい、二次の夢、アイカツ始めます。中学1年生の二次の夢はアイドル学校四つ星学園の新入生で、学園のトップアイドル S4 の一人である白富姫に憧れる新人アイドル、すべてが新しい生活の中、入学後すぐに新入生のお披露目ステージが開催される。夢は初めてのステージで特別な力を発揮し、素晴らしいステージを見せ
た。種が割れたやつですね。これで種、もう一番で種が割れます、
はい、
コーディネーターだってことを、はいはい、視聴者に伝えるってことですね。
まあ、そんな感じなんですけど、そのアイカツに励む中ですね、この四つ星学園っていうのがですね、歌組、劇組、舞組、美し組という4つのクラスに分かれていると。
喜び組はないん
だ。喜び組はないです。
喜び組はないです。喜びはない
です。北朝鮮
立場体としちゃう
なんで、まあね、宝塚歌劇団みたいな感じのですね、あ、
はいはい、
あの花組付き、
劇
組みたいな感じの、それぞれですね、歌とお芝居とダンスと、モデル活動みたいなのに特化したクラスなんですけども、そこにですね、それぞれ、キャラクターが所属して、そこでそれぞれ独自に、頑張っていくみたいな話なんですけれども、はい、でまあちょっとね、この辺りでキャラクターがどんなのがいるかっていうのをざーっと僕なりの言葉でですね、はい、説明させていただいてもいいですかね、はい、まず虹の夢ちゃん主人公ですね、先ほども申しましたが、こちらですね、魅力に乏しい主人公でございます。はい、まあね、ある意味この、ね、主人公力のみでのし上がってきてるんです。さっき言ったような、なんか
主人公力のみ
となんかね、
主人公って主人公力のことなの
うん、なんかね、そうとしか思えないですこれを見てる限り、
パラメーター的には多分平凡ボンです。
あ、そうなんだ。
そんなにね、一応歌組に所属して歌を頑張っていくみたいな方向性は示されてるんですけど、さほどそこまで歌がうまいとかっていう感じじゃないんですよ。とにかくなんかね、アピール力が なんか時々ずば抜けてるみたいな。
だから打線には7番に置いておきたい感じですね。
7番
7番打順に置いておきたいんですけども、左打ちだとしたら左ピッチャーが先発の時は外れちゃうみたいなぐらいのレベルです。
主人公じゃない、
主人公なのに。そうですね、
若手の3年目ぐらい
で、そぐらいの感じです。
で、そんなポジションだったら結構もうね、死に物狂いで努力してほしいじゃないですか。そこまで努力しないんですよ、こいつも。なんか知らないけど、前回あのもうね、
いちごちゃん、
いちごちゃんとか、
前回の西宮
いちごちゃんとかですね、
一緒にやったんでしょ。
大空あかりちゃんとかももうあの本当底辺からのし上がってきた、
のし上がってきた、
生え抜きのねやつですけどもね、こいつね、そのだからもっとこいつ汗をかいてほしい。西野ゆめちゃんはもっとね汗を書いてほしい。そしてあの挫折をもっと味わってほしいですね。ね、挫折をまだ
ねって俺に言われても、
わかるの、わかるのだって渡辺君しかいないんで。
俺別にそんな共感、そんなゆめちゃんに対してそこまで負の感情抱いてないからさ。
いや、た時々そういうね、あの解説をあの関根純三さんみたいな感じで入れてもらおうと思ってるんで、なんですけど
死ぬのか俺は。
ミイラ君、
関根純三さん死んでるわ。
俺まだ生きてる、知らなかったんですけど、とっくにお亡くなりになったもんだと。
生きてる、
まだ生きてる、はい、
家みたいですけど、動く家であれ、は
い、見てらっしゃる方、ね、ホームページとか追いながら見てるんでしょ。彼女だけちょっとまつげに、ね、特徴があるってと
こ、まつげがなんかね
丸っこいんです、
マメッチみたいなんですよ。
虹のゆめちゃん、
はい、虹のゆめちゃん、はい、そう、これを見るためにちょっと僕イライラしちゃう、はい、
なんですけど、まつげが丸っこい、
は
い、
そうなんです、みんなこう、こう
あのたまごっちの
ですね、
あのマメッチの耳みたいな、
なんか太りたり
こう、なんでだろ
う、なんですかね、
気持ち悪いんですよこれが、マジで。で次なんですけど、桜葉ローラちゃんっていうキャラがいます。このキャラですね、このキャラ強気な負けず嫌いのですね、ライバルキャラだったんですけども、まあ今
あの
一転して出れました。
なんか、ね、唯一無二の親友です。
そうそうそうそう、口癖面白いじゃない、
あ、言いますね、
いいですね、あれ観客席にいてほしいですね。あの桜としてね、面白いじゃない、いいっすよこれ、はい、で一番まともに努力しており、性格も申し分なしの聖者、聖者です、こいつは聖者です、
はい、
あの視聴者の心の支えです。
いいですね、本当に毎週毎週やるたびに、
は
い、
ね、こう桜葉ローラ
いいやつだっていうのが、
どんどん株が上がっていく、あの、まあ、ラブライブサンシャイン の渡辺陽ちゃんみたいな感じ
ですね、
どんどん株が上がっていく、
まあ、桜葉って名前だけあってね、
桜葉ですから、
グレイシージュースをね、
ヌルヌルするヌルヌルするよ、ヌルヌルする、
それぐらい強い、
桜葉がヌルヌルして
るんじゃねえ、あいつ、ゆめちゃんなんかあいつヌルヌルする、
秋山がヌルヌル
してる、性行為が
働いてる、
桜葉がゆめちゃんはなんかヌルヌルしてるっていう感じの役です。
最初ちょっとね、ヤンキーみたいな感じで入ってき
たけど、結局すごい無理の親友みたいな、
いいやつみたいな、
あのアスカラングレー的な感じですね。ちょっとね、
ね、
立ち位置的には。
ライオンですか？
ライオンですか？
ライオン
ですか？クラッシュギャルじゃない。
ここでクラッシュギャル。
クラッシュギャルじゃ
ない。
長谷ちぐさじゃない。
プロレス展開もあるかもしれない。
あるある、
はい、あるかもしれない。はい、次いきます。七倉小春ちゃんというキャラがいます。
古中の。
こいつですね。古中のじゃ。プロゴルファーになんだよ。これ話全然進まないんで。こいつですね、ハイパーボーヨミクソレズ金眼体重増減とアメちゃんクバに自信的です。
全然
わかんない。見てるのにわかんない。
全然わかんない。
ね、モブキャラ
マイナス4系アイドルって書いてある。
モブキャラに近いんですけど。
この子が、まあ、ゆめちゃんと元々の幼馴染で、そうそう、一緒にこの、
ね、
アイドル学園に入ろうという、四つ星学園に入ろうっていうところに、はい、一緒にいた前作でいうところの桐谷葵ちゃんになるのかなと思いきや全然ならないっていう、もう
あのね、既にもう見るからに実力不足ですね。あの視聴者の不安を一身に受けるメンバーの穴って僕書いてます。
あ、そう
言ってますけど、でもね、こいつこういうのに、あ、どう見てもね、ビジュアル的に強みがあるキャラではないのに、なぜかねモデル志望で美し組っていうところに所属してるんですけど、
あの、ね、モデル志望、
この子モデル志望なん
で、的にパッとしないじゃない
ですか、モデル志望で、さらにその、あの、要はゆめちゃんはその歌組の姫さんに憧れてるんですけども、はい、この子は、美し組の夜空さんに憧れてる、
先輩がいるところですよね、
ですね、
はい、だからただうん、だからね、マジで、視聴者的にはこいつ大丈夫かってマジで心配なんですけど、でもこういうキャラに限って後半化ける可能性があるんで、
最後まくってくる可能性あるね、
ちょっとね目が離せないな、
は
い、
だから多分この子の回が多分37話かで来るはず、
来る、
うん、やっと来た小春ちゃん回っていうのでファンがちょっと湧く、
小春の時代が来たみたいななる可能性はある、
ね、
はい、次いきます。早乙女亜子ちゃんっていうキャラがいます、はい、こいつですね、グーチクドクソビッチでございます。
ドクソビッチダメです。この子ダメです。
男好きなんです。で、
ドクソビッチ。ツンデレ系ポップアイドルって書いてあるよ、ホームページに。
でね、こいつね、演技力は高いらしいんですけども、そもそも志がアイドルに向いてません。
向いてないですね。
うん、で、設定の時点でもう志望が確定している。
志がアイドルに向いてないってどういうこと？
もうね、一応ね、この四つ星学園っていうのが男女共学らしくて、はいはい、男子部もあるんですよ、
はい、
その用紙ときゃいいのに、はい、男性キャラも出てくるんですよ、
はい、
で男性アイドルの M4 っていうのがいるんですね、
男性アイドルも出てくる
んです、男性アイドルも出てくるんです、共学なんですけど、うん、校舎は別みたいな、
あ、まあでも、まあ、男性アイドルもいるよね、
でね、
まあ、
それの結城すばるきゅんっていうやつがいるんですけど、うん、そいつにね、ベタボレなんですよ、
なるほど、ね、
スバル君
ただのだから下心で四つ星に入ってるぐらいの、
ね、ああスバル君とどうやって仲良くなるか
みたいな、それ
それそうそうだからあの繋がりたい中ですね、
ああなるほど、
ガチ恋ガチ恋繋がり中です、
お前はアイドルになりたいんじゃないのか、ファンクラブに入れっていう、
そうそういうことね、
アゴちゃん、
だからこいつはもうマジで死亡が確定してるんで、うん、こいつはもうダメだな
って、アゴちゃんダメ、
アゴちゃんもうこれ終わりだな、最後なんかでこううまくまくってこないと、最後ちょっとあの如月翼さんとレズ展開になるかしかちょっと残された道がないんじゃないかと、はい、
まあ、今18話ぐらいまでやったところの、はい、あくまでも評価で、ね、ここからひっくり返るかもしれない、
1年生で5人目いきます、霞真昼ちゃんっていうキャラがいます、このキャラですね、まあ、この後ちょっと言いますけど四天王に当たる S4 のですね霞夜空さんというキャラの妹ですね、はい、でこの
四天
王あとで言います、ね、あのバイソンとバンログとサガットとベガが
出てくるんですけど、
あいや四天王いる
アイドル四天
王的なその妹で、はい、でお兄ちゃんもそのさっきの M4 って男性アイドルの朝日くん
だサラブレッド一家なんです、
芸能一家、
竹芸能一家です、
竹豊幸四郎みたいな感じです、あのお父さんもね、あの、はい、ジョッキ
ー、どの上兄弟みたいな、
どの上兄弟みたいな、若田部、若田部ね、若田部春菜みたいな、
若田部春菜、お父さんのプロデューサー、もちろんアイドルだ
から、アイドル
関係ないからそこは
アイドルだから、
どの上兄弟の
質で、荒井って言って、荒井って言って、どの上じゃ分からない、荒井って言われるから、荒井って、
そうですね、あの、うん、
こっちは亮太です、だから、荒井で言うところの、
荒井で言うと、ああ、亮太、分かった分かった、
で、このこいつがですね、完璧主義らしいんですけども、激高すると、どこからか現れる瓦を割るっていうですね、素晴らしいキャラです、これ、アイカツらしい、非常に、
ああ、なるほど、
お前を待っていた、
それはいいじゃないですか、演出としてね、
このキャラはね、これ、いいキャラです、ローラちゃんに次ぐぐらいの、こいつはあの、うん、視聴者の心の支えですね、
は
い、
この子はいい子ですね、
この子はいい子、
この子
マジでいい子、まあもう
この5人が、
はい、
要は1年生同期入団
同期入団
です、だから
1号生男塾
1号生、あ1号生、
はい、ですね、そして、次にあの S4 っていう
上の四天王に当たるその、
はい、
あのね、美しい組と
各クラス の, あのトップがいるんですね、4人、
これはまあ1年生と関係ない、
これはもう3年生とか1人2年生いますけど、
うん、
上級生です、
基本もだから金より山です、
金
より山です、
基本だから第5位邪気みたいな、
第5位邪気とか、うん、明石パイセン
パイセン、そのクラスでしょ、
千空とかでしょ、まんじまるとかでしょ、
わかったわかったわかった、千空入んねえだ
なんですけども、一応その中のトップとされてるのがですね、白鳥姫ちゃんっていう、
アイドル姫ちゃん
ね、
は
い、こいつね、歌組トップ
です
、ね、
あ、なんか衣装がね、ちょっとそれっぽいもん、ね、
でしょ、アイドルすぎるアイドルっていう、もう意味が分かんないですけど、アイドルはアイドルなんですけど、こいつですね、クソレズクーキースです、はい、
ねねねね、だんだん説明がさ雑になってくるよね、
クソレズクーキース、
えっ、ー、とね、なんだっけ、あの姫さんの考案した筋トレ、なんだっけ、姫トレっていうのがあって、もう基本的に常にお茶飲んでる時とかもう空気椅子なんです、座って
優雅
にお
茶飲んでる、ああ、じゃあ努力してるんだ、はい、そういいじゃないですか、
空気椅子でしかも足組んだりとかしてるんで、どうやってんのそれみたいな、
いいじゃないですか、
はい、常に努力を忘れないみたいな感じなんですけど、こいつね、ちょっと様子がおかしいのが、ね、雨が降ると死にかけるんですね、なぜか
低気圧で調子悪くなっちゃう
よくわかんないんですけど、雨が降ると死にかける設定いるって思うんですけど、
め
ん
どくさいも
ん、
同じや
ん、めんどくさいでしょ、でもその辺はちょっとアイカツっぽいかなって感じなんですけど、ただね、この人もいまいちまだ凄さがよくわからない、
もうよくわからない、
でもこの人は一応トップですから、
ね、トップ、前作でいう神崎瑞希さんみたいな感じではあるんです
けど、
ああ、うん、一番上
すごかったみたいな、
でこの人
は、ね、高村みたいなもん、初めの一歩、
初めの一歩、高村さん
高村守るでいいですもんね、
高村さんね
主人公マグノス、
分かんないから
ちょっと、そうですね、
分かりやすいように
全部例えない、ちょっとさん例えを入れていきますね、うん、はい、で次はですね、如月翼さんっていう、
S4 の
一人ね、はい、
S4 の、はい、鳥の劇組のトップ、
劇組のトップですね、うん、はい、こいつ厳しすぎるアイドル
っていう、うん、
厳しすぎる、はい、
もともとはね、歌組志望だったんですね、確か
に、そうですね、う
ん、でもこの姫さんのステージを見てしまったら自分は叶わないと思ってどうしようってなった時に、こう、お前演技を磨いてみないかみたいな話があって、うん、演技の方に行くというね、う
ん、でね、絶対的な演技力を持ってるんですよ、
それは何ですか、歌より演技の方が下っていうこと、
いや違うお前の体調だったら演技もいけるぞみたいな
っていうこと、
いろ
いろ誤解が招いて
しまう、ピッチャーで限界だったけどバッターに転向してみないかっつって864本打っちゃう王さんみたいな
とか、あと福浦です、福浦
とか、
あ、福浦ね、
そうです、入団してとかも、うん、安打制度来たって、うん、今も2000本バック、
石井拓郎みたいな、
2000本安打を達成した中であのただ一人勝利を達成してる、あのね、石井拓郎みたいな安打製造機ですね、
はい、
今の人ですね、もう絶対的な演技力を持ってまして、ディズニーアニメのヒロインをオファーされたりとかですね、
あ
と仙台アイドルアニメの主人公を丸2年間務めた、
すごいじゃん、
作品の象徴として君臨するほどのですね実力を持った、諸星すみれちゃんっていう
前回の主人公 の, あの星宮いちごちゃんの声を当てた方がここの中の人、
前回の主人公の人はここ
残留です
、すごい
宣言残留です、
あじゃあそれだけやっぱ重要なポジションで、
伊集院もご就寝のですね、気になってしょうがない、はい、次ですね、二階堂ゆずちゃんっていうキャラ、
先に与虎先輩でしょ、だって
与虎さんちょっとあの最後締めだ
から、最後の
締めだから
学年下がっちゃうけどいいの、
大丈夫、
ゆずちゃんは S4 の二階堂ゆずちゃんは中二ですね、
中二ですね、
一人だけ中二です、
中二ですね、あの風の舞組トップ、自由すぎるアイドルね、この子ね可愛い、
ゆずちゃん、
ゆずちゃん可愛いぞっていう感じです。
は
い、
ね、これは、ね、はい、中の人がまた前作からの、
そう、
あの桐葵さん、葵ちゃんといちごちゃんの友達だった子が、
はい、こっちに来てる、
こっちに来てる、
あ
いいキャラも変わってて、
あじゃあいいじゃない、
これはね成功例ですね、非常にいい、似たキャラは前なんか前のシリーズにもいたんですけど、そいつ本当にダメだったんで、あなんかビジュアルだけ似せてきてまたなんか焼き直しでやったなと思ったら、あの成功した例ですね。
どう違う、この S4 の中では 何が一番、
こいつはすぐどっかに行きます、
まあちょっと天真爛漫な感じで2年生だから
っていうのは、ピーポーパーポーワーです、
ちょっとなんか訳分かんないんです、だから 2年生で何でなったのかとかっていうのはまだ明らかになって、
ちょっとまだ明らかにされて
ない、そこら辺が多分後々
聞いてくる
んじゃないかなっていう予想をしながら見て
るんです
ね、はい、で、最後は4人目、霞夜空さんっていうキャラいるんですけど、
まひるちゃんのお姉ちゃん、
はい、月の美し組トップ、美しすぎるアイドルっていうついてるんですけど、はい、この人ですね、ちょっと困ったことに作品を代表するウクソレズクイーンでございます、
ズーレイな感じ、
ズーレイですね、
ズーレイですね、
もうあの可愛い子を見つけるとすぐ手つけちゃ う, うん、子供に見せてはいけないのではないかと思われるレベル、はい、やばいですね、この人放送禁止アイドルです、はい、
キャラ立ってんだ、それ
キャラ立ってますね、まあ、ある意味キャラは立ってますね、
美しすぎるアイドルって書いてある、
美しすぎるアイドル、エロい、中3とは思えないですね、
ペットボトルの2リットルを頭に乗せてずらさず動けるっていう、
そう
あモデルなんで、
モデルだから、
ペットボトル2リットルを水含んだ状態で頭に乗せて落とさずに歩けるアイドル、
歩けるアイドル、
多分七尾さんとかもできないよ、だからもでもこの子はできるんでしょ、
七尾超えです、
七尾
超えです、八尾です、
八尾
八尾
じゃない、
八尾
じゃない、
15ぐらいにします、
はい、15ぐらいに、15ぐらい、
あそう、はい、あ大体分かった、じゃあ出てくるやつ
は、そうですね、はい、
あ主にそこのメンバー
そんな感じかな、あとは M4 っていう、さっきも言いましたけど男性4人のアイドルなんですけど、うん、この人たちはあの全員ロケバスが崖から転落して爆散してほしいなっていう感じの、
男が出てくることが多分
知り合いだ、やっぱね、そう、アイカツって
恋愛要素が混じってきちゃう
のが多分
今回ちょっと、
あそれね分かる、
いやだ
そう、分かる分かる、そういうことじゃないのよ、そもそも、
そうそう、あのね、アイカツ のエンディングテーマで渡す恋もちょっぴり憧れるけど大スキャンダルは問題以外のの困りますってあったんですけど、やっぱスキャンダル要素
歌っていい、
ダメだけどいいよ、だからそこにそこに行こうとしてる早乙女亜子ちゃんはマジでこいつダメだなっていう感じです、
そういうことじゃない、そこに行こうとしてることがダメじゃなくて、アイドルとしての志としてダメ、
あなるほどね、はい、
わかる、
本田的な、
いや本田とかじゃないよ、だからもうその、はい、アイドル、みんなに夢を与えないといけないの、あいつは生放送その地位を利用してスバル君に近づこうみたいなところが見えてるのが、お前それで金もらってんのかと、
うん、
ファンから金巻き上げてそれをね、そのふうに使ってるのはちょっとどうかと思うと、でそれはもう
鼻持ちにならない、
隠しときなさいというところです、はい、私は
こんな感じです、はい、まあ、大体こんなメインキャラなんですけども、あとあの学園長がですね、なぜか知らないけどもゆめちゃんをしきりに学園から追放しようとしている、
今回原作は
なんでそんな学園長がそんな敵対してるんです
か、そんなわかんないですけど、
原作はね大人がみんな味方だったんですよ、
みんないい人、
アイドルのことを応援したんだけど、
頑張ってやってるんだ
れば、今回はもう学園長がもう不穏な空気を出しまくり
出しまくって、
あと青いバラをいつも加えて登場するからそうもう黒バラの子たちかと思っちゃった
なんでランマなの、
ランマでした、
フルフロンタルみたいな、
ね、シャーシャーっぽい
の分かんないんだけど、
何考えてるか
分かんない、
シャーアナブルみたいな感じです
、身内
的がいる、そういう感じなんだ、
そうです、そこも何かがあるみたいな、
完全にこれだって怒り言動ですよ、この絵
完全に、そう、学園長のこれ諸星光さんは、はい、あもう怒り言動のポーズしてますね、完全に
ね、何かを多分夢ちゃんに見出していて、それが多分アイドルとして良くないと思っているのか何なのかみたいな感じ
に、じゃあ入れなきゃいいのにみたいなね、
だからそれがだから最初のライブの、あの要は シードが割れちゃったところを見て、
やばい、
やばい、こいつコーディネーターのやべえっつって、
こいつやべえぞと、
まあ、そういうこと
形だと思うんですね。
で結局何このアイカツスターズっていうのはアイドルになりたいの、
いつかアイドルの一番星を目指す
ね、目指すね、
そうそうそうそう、オープニングで、
そうそうそう、
え
そ
んな感じで、じゃあその今回その劇場版っていうのが、うん、2,3 日前に公開した
やつされたのは、その
それはな、なな、どういう内容なんですか、
説明すると、はい、まあアイカツスターズ、その四つ星学園に4月から入学して、はいはいはい、初めての夏休みで、はい、アイカツアイランドかな、
アイカツアイランド、それあれでしょうか、
なんか
あのアイカツブートキャンプみたいな感じの、
島でなんかフェスをやるからって言って、あ S4 は主軸のやつ、いろんな、なんか文化祭ですよ、
あ、まあ、いろんな
島
編、夏休みに島、そう島編、ナディアというところの島編です、
なんでナディアで
食べるの、分かんないです、島編で、島編、はい、なんかやるからいろいろとやるっていうところで S4 が舞台に出るとかっていうところのお手伝いをしつつ、うん、まあ、なんか自分たちも出れるチャンスがあるところで頑張ろうとするんだけども、うんうん、ひょんなところから行き違いがあり、喧嘩ありで、どうなるこうなるみたいな感じの、
どうなるこうなる、はい、
じゃスピンオフみたいな感じなのね、
そうですね、夏休みのそう一部のスピンオフとして
特別編、
はいはい、だからじゃあ映画しんやさんも早速見に行ったわけ
ですか、僕はまだ見れてないんですよ、
いやいやちょっと待ってください、
これですね、劇場版アイカツスターズ
見てないんだったらこれやる意味ないじゃん、そもそも
8月13日ピア満足度ランキング第1位ですよ、これペット抜きましたよ、ワーナーの、ワーナーじゃねえわ、ね、ユニバーサルの
作為的な何かがあるよ、
いやでも、まあ、正直この1位って分かるんです、なんでかっていうとこれ見に来てる人って、まあ、親子連れのアイカツスターズを見に来てる人じゃないですか、
そうでしょ、そ
もそもだからアンチというか、別に普通に映画見に来てこれ面白いかどうか、あの見定めてやろうみたいじゃなくて、アイカツスターズを見に来てる人だから、それはもう
よかった、そのアイカツスターズのファンだからでしょ、
そうそうそうそう、
でシンゴジラとはまた逆なわけじゃん、
逆ですね、
あんのまたやりやがったなみたいな感じで見に行った
ら、どんな風に事故るか見に行ってやろう
みたいな、出ろと思って見に行ったら面白いよとは別じゃん、
じゃなくてもうあの期待通りでしたっていうことなんで、
え、新庄見に行ってない、え
だね、これやる前に行こうと思ったんですけどね、うん、
見に行ってないんだったらこれ話せない、
見てないんでちょっとまだね、あのあんまりそのネタバレとかはやめてほしいんですけど、なんとかね、この、今回来てもらった渡辺君がですね、この配信を撮る直前にですね見に行ってきた、
さっき見てきました、
ふざけんな、
このために、
このためにや、このためにというか、逆に言うとこっちを見に行ったらその後にこれを話してくる、
一緒に行こうって言ったのに、
今日しか行けなかった、
どの面下げて僕これこの後一人でですね、おじさんアイカツスターズの劇場
に、また僕行きたいんで大丈夫です、2回3回は見たいんで、
本当に
大丈夫、全然大丈夫、
じゃあ俺も行こうか、だんだったら
みんなで行きます、
みんなで行ってもいいですけど、
えじゃあこの中で見てるのは渡辺君だけですね、
そうですね、僕だけです、
どうだったんですか、
いや、だから僕も結局アイカツの方が好きなんです、スターズよりも、
ああ
結局
昔なんか一般
同時上映、
ね、なんかあったからどうだろうと思ったん
です、同時上映で、
同時上映で今回ね、アイカツの方も
普通のアイカツの方、
狙われた魔法のアイカツカードっていうちょっとなんか短編のバタバタしたものをやってます、はい、そっちが先にあって割とそっちで満足をしたんですね、よかった
と思って、既存のファンをちゃんと取り込みながら、
もうみんな久しぶりに声動く姿が見れてよかった、元気そうでよかったなと思って、
5万円
ずじゃあこの後どうかな、アイカツスターズと思ったら全然良かったですよ、
あ全然いけちゃったんだ、
はい、だから今アニメが18話までしかやって
る、どっちかというとテレビシリーズはそんなに、アイカツスターズはそんなに新庄君と一緒でそんなに乗っかってない、
まあ乗っかってない全話を見てるんですけど、まあ、ここほどひどくは言わないですけど、
まあ、
まだここほどの、その前作のアイカツほどの爆発力はない
から、ないから
まあ、時間でもこんなもんかな
って思った、それで見たアイカツスターズの劇場版が、
まあまあ良かったです、
ね、まあ、いや、ちょいいじゃん、
そう、18話までしか今オンエアされてない中で関係性を築いていた中では、うん、まあ、焦点をこう一箇所に、その、ゆめちゃんとローラちゃんの関係性っていうところをメインにしつつ、
はいはい、
他のところでやって、まあまあ、仲間が結局支え合うとかいうところをやってて、うん、まあ、結局このゆめちゃんとローラちゃんがちょっと仲違いをして喧嘩を
大喧嘩を
しちゃうんですね、ゆめ絶好
ローラって書いてある、ね、夢ローラ
絶好って書いて
あ
るんですね、
っていうところがメインになって、そこの、まあ、お互いのこうできちゃった溝をどう埋め合わせていくかというところでね、結構ねいい感じになってました、
これこの間にいるこの学園長が言動スタイルでいるの、これ何なんだろう、
でもこれがもう本当に南の島で熱いバトル、裏に諸星学園長の影って書いてある、この短い言葉です、まさにこの通り、もう全部この眼鏡が悪いと、
裏で糸引いてる、これこの場所にいるんじゃないよね、
この場所にいないです、だからこの喧嘩の原因を作ったのは間違いなくこいつです、
こいつか、
はい、
だなぁ、
なんかそう大人が
だからただまあ全部で90分ぐらいで、ね、この本編自体60分あるかないかぐらい、
うん、
このスターズの映画自体
テレビでやれやもう
なんですけどなんですけどとただ劇場版のその、うん、今回の注目のこの S4 が初めてライブシーンがあるっていうのもこの映画なんです。
あ全員揃って
る、ね、あの S4
があ
の S4 1人ずつとか2人でライブとかはあったんですけど4人全員揃ってっていうのがないまだ
あれなんかちょっとねこれ映画を撮るみたいなシーンがある
これはあの狙われた魔法のアイカツ
カード
狙われた魔法のアイカツカードっていうのは、大空あかりちゃんの初主演映画の監督を
超楽しみ
星宮いちごちゃんが務めるっていうもう本当にファン歓喜の内容です
もう僕劇場版もうこの予告編だけでもうあのちょっと泣きそうですからね
全然わかんねえ
あの こっちははっきり言って電話見てないとわかんない
わかんない
あっという間に
178話ですからね全話ね
この全キャラが
この何人いるんだこれ
一気にガーって
そう2の死のロの親の
30
のキャラが約30分間にたまるので1人当たりの尺は1分です
いや1分で、
はい、
30分だからね、
はい、でオープニングエンディングとかも含めるとそこ削られるから多分1分ないです、うん、
1分ない
超1分なし
全然、
うん、出てくる
全然出てくる
お祭り映画だよ
すごい
あれでしょだって魔法のアイカツカードは何あれでしょ何でも1つ願い事が叶うんでしょ
はい、
うん
叶いましたよ
そのアイカツカードがあれば俺だってこれ今までのアイカツの続編を作ってほしいもん
ああそれは僕に言われてもしょうがないですけど
ちょっとプロデューサープ
ロデューサープ
ロデューサーじゃないですちょっと木村監督聞いてたらちょっとマジであのお願いしますぜひね
ああそう、うん、
これねいや木村監督で言うとこの間僕あの応援上映行ったんですあの劇場版公開記念で今までのアイカツ全178話のうち厳選エピソードをですね3週にわたって5本ずつ上演するというあの渋谷東映でですねあの通常上映が終わった後夜の9時ぐらいからですよ終電前ぐらいに終わるイベントを行ってきたんです
は
あの
は
は？いやあの本当に曲中とかですねあのサイリウム振ったり声出したりとかしてもいいイベントに行ってまいりました
ボロボロボロ泣きしましたよ僕
新庄さん
はいはいはい
やはり新庄さん重症ですよう
ん知ってますけど
かなりの重症ですよやはり、うんうん、
それが何かだって
号泣ですか
それその場に100人ぐらいいましたよ同じような境遇の人たちが
300人ぐらい
ですね300
そんな入って
渋谷東方だったら2、300入る
渋谷東映のまあまあまあそんなでかくないもんあれですけどね
東映か東映の駅のビッグカメラ
そうそうビッグカメラの上の、
はい、え円の下
そうそうそうそうでまあ3週目はこの渡辺君も一緒に行きましたね
チケット取ったの俺だからね
そうだねありがとうどうもありがとう
取ってって分かった
一緒に行って、
はい、
で2人とも満足して
泣いてました2人泣いて
ブロキシブロキシブロキシキヨラーって清原っていうのがあのです、ね、176話でですね176話ですね
清原、
はい、と氷上すみれちゃんという子が、はい、最後の、まあクイーンを決めるっていうのがあって
大会みたいな
大会がもう大詰めですで、はい、彼女のステージがですね、
はい、
いろいろ一番トリプル A みたいな感じのトリプル A 難度みたいな E 難度大会とか E 難度だから
難しいや
つ小鉢をしようとして失敗しちゃう
んです小
鉢ね鉄棒 で,、
はい、
でその失敗した瞬間にニュース速報のテロップが出て清原が釈放だったね逮捕じゃない仮釈放だ
ったあ言ってたなんか
そうそれがされたっていうのが映っちゃったからもう清原のせいで失敗したみたいになっちゃって
実際あの
清原のニュースにびっくりし
てこういうこと清原選手が仮釈放ですみたいなニュース
が流れちゃったんですよテロップで彼女がステージ中、はい、そしたら彼女失敗しちゃったから、はい、みんなが清原が悪いってなっちゃって、
はい、
で応援上映の時にその177話が彼女の失敗シーンから入るから
そうそう
あ全で清原テロップ抜き
抜きなん
テロップ抜き
抜きなんですけどみんながもう叫んでいってから清原って叫んじゃって
清原っつって清ボケ殺くさーっつって
そうみんなが清原に殺された清原が悪いみたい
なちょっと変なが入っとれ
そういう風になった
最悪ですよ
こんな応援上映
応援上映
いやいいね
でも最後ね
最後
もアイちゃん
のクイーンとクイーン
だもうボロボロに泣い
てみんな応援してたんですけど最後の方はみんなただただ拍手です
拍手
泣きながら
問うといい
同じ曲で最初フーとかふわふわとか言ったのに同じ曲だったのにみんな黙ってましたからスンとしましたけど
ね寒涙にね
見せられなんで新庄こんな面白そうなイベントを誘ってくれなか
ったいやあの山崎君は誘ったんですけどあいつはあのちょっとなんかね
まだラブライブの血が、ね、抜けきれてないから浮気をすることはできないということです
まだそこまで、ね、そこまでの許容性がないと
そうですね、
はい、そんな感じでちょっとね、
うん、
結構ハードル高いんですけど、
いやいやい
や、やっぱり178話をですね、ぜひこれあのバンダイチャンネルさんですね、
見れます。125話まで無料ですから、あの会員登録してれば。
そこだけ無料。1080円払えば無料。
125話無料。
3000円払えばただでガチャ10回回せるっていう、そういうや
つ。125話無料と
無料。
もう何かがおかしくなってる
んですよ。月々1080円で無料です。はい。
だからまあ今からアイカツの、との1作目を見ようと思うと、うん、ちょっと178話だから
178話、
1日1話で半年かかるんですよ。ただ僕からしてみたらそれは半年間の生きる希望があるから、それぐらいましいんですけど、
生きる希望がある。だから最後の方になってくると、あともう10話しかないとかなると、そうそう
なってくると多分
マジであの
アイカツショックが
来ちゃう、心にあのぽっかり穴が開いちゃう感じになってく
るんですね。バンチャで見れるの？
バンチャで見れますね、一応。ただそれがちょっと長くて厳しいってなったら、別にアイカツスターズも全然面白いので、まだ18話までしか
やってない
から
。アイカツスターズはまだ18話までしかやってないんで、
間に合います。まだ間に合います。
一晩で追いつけます。なので、まあ、ぜひちょっとこれね、見ていただいて、まあちょっとさっきボロクソ言いましたけども、ちょっと今後が楽しみなですね、マックスみたいなキャラクターがですね、超量バックしてますんで、ぜひこれ見てもらって、
見た方がいい。
見ていただいてですね、ちょっとやっぱり幼女先輩のこのときめきを、共有していただいて、
死ぬときに、
はい、
死ぬときにここ30年後、はいはいはい、50年後分かんないけど、
はいはいはい、
あそろそろ俺死ぬなみたいなとき、病床でね、ふけてるときに、うん、あれ見なくてよかったのになっていうふうに思わない？
いや僕は多分相方は多分、ね、死ぬときに多分8個目ぐらい見てくると思うんですよ。相方は見といてよかったな、
えよかったランキング8位
8ぐらい見てく
る。
僕なんて本当に死ぬときに走馬灯のように蘇る思い出が、相方の1話から178話まで大事です。
最低最低最低や。
あかりちゃん、そうそうそう、何もできなかったあかりちゃんが、
あそうそうそう、あかりちゃんの成長で多分もうなってこう地面にこうあの着地するときにね、頭からこう着地する瞬直前でこうあかりちゃんが杭になったところで僕は焦点できます。
それで死ぬの？
死にます
新庄君の人生はそれで終わるの？
終わるよ。それで
だから終わるときに思い出せ
ない。それでも一辺の杭なしなんです
よ。杭なしです。杭なし
杭なし。178話見れたことは本当に悔いはないです。
うん、アイカツに出会えてよかったんですよ。生まれてきた意味があったと思います。
見てない人がもったいないと思うし、もう人生を損してる。
損してる。
で寝る前の、まあ、CM とかかってたら24分を
24分
アイカツにくださいって話です。
そう、たったの24分ですよ、これ。
そうそうそう、
はい、
直撃の相馬が3、4話溜まっててめんどくせえなと思ってるんですけど、
あそうだからその最初当時溜まっててめんどくせえなって思うじゃないですか。
3、4話でもうみんなめんどくさい。
わかります、わかります、うん、1話見始めて1話見て流れで2話見てみたいな感じで気づいたら10話とか見ちゃってます。
平気で見てます。もう休みの日とかあったら1日もう平気で見てます。
バンチャで
早く次の話を見せ
る。バンチャって終わると次の回に飛ぶ機能がついてる。そうするともう止まんないです
よ。自動延長
自動延長自動延長システムで気づいたらあここまで来てるみたいな、
はい、もうあっという間に、
あっという間ですよ本当に、
はい、行った方がいいのやっぱり。
もうね本当
に僕は行っといた方がいいと思
う。幸せな毎日ですよ僕、これもう見てる間は本当に。
もうだから本当に178話分を初見で楽しめるっていうのは羨ましくて。これは本当にどう
思う？これ あれを知らないんだ。
それ
今から178話分をもう初見で楽しめるっていうのは本当に素晴らしい。
でもその2期のなんか最終回かなんか見たんですけど、
3期のね、
3期の最終回151話、
うん、
はい、あのバス旅立つ、
あバス旅立つ、
あれは
あそこつまんなかった。
あれはつながってくんで別につまんないです
あれはがっかりだった。
あれいいの？つまんなくていいの？あそこは
あれはいいんです。要は要所要所にだからヒット10割バッターはいないんですよ。要するに一郎でも3割ない。
でも
最終回だから限りなく10割に近いな最終回だ
から。ただ次も続くことが分かっていたので、要は次のもう伏線になっちゃうんですよ。要するに
右打ちなん
です。
右打ちで
。なんだ新塁打。
新塁打
です。
新塁打。120
は特に新塁打です。ちょっと
本当特に新塁打だなって思わせる最終回だったね。
と50は一期の最終話はもうちょっと一回いなくなっちゃうっていうちょっとすごいターニングポイントだったんで、
これはもう涙なくしたり。大打逆転満塁さよなら優勝決定ホームラン。
北川です。
はい、北川。
北川で近鉄のね。
近鉄の大久保から上司。オリックスの大久保から
上司。元阪神のね。
歴史に残る。
あれはそう。
あれはそれが。それがまあ50話。で100はもう今度は主役が交代するっていうところだから、すごい大事な回なんですよ。 これが、だからオリックスの頑張ろう神戸の時のイチローのサヨナラヒット。優勝決めたやつ。
優勝決定のね。
優勝決定のサヨナラヒット。96年から
最後。ちょいちょい野球ネタで俺のなんかこう金銭に触れようとする。
分かりやすい
例えだからで、はい、100その151話っていうのは、その152話っていうのはちょっとよく分かんないまま終わっちゃったなっていうのは、あれそれはだから2010年の CS のロッテが日本一になっちゃったパターンです。あれ3位でしょみたいな。
あ、確かによくわかんないの、ね、まあまあ優勝したからいいかみたいな。
3位だから日本一でいいのみたいなところが150兆でも178話はもう本当に
やばい、
やばいです、
やばいです、
本当にやばいです。
やばいやばい、
本当にもうプロ野球の歴史が終わる瞬間です
。もうそんなにやばいじゃない
ですか。ありがとう、本当に始まってから終わるのよ。
本当に
もうありがとう正岡式ですよ、本当に。
あのだからありがとう正岡式、野球野球というものを
紹介して、野球という名前をつけてくれてありがとう。本当に
本当に
本当に
本当にそうです。で僕
野球が終わる、
やり言いましたけど、一回あのビューティフルドリーマーの回の冒頭で僕あの感想言いましたけど、本当にあの152話の感じを見てて、いやでもさすがに本当のオーラスはここぐらいまでは行ってくれないと困るっていうところを自分の中で設定してたんですけど、そこをはるかに上回る、もうあの180メートルだみたいな、すごい
月に向かって打てる、
月に向かって打て
る、
びっくりした。
そんな感じですよ。
東京ドームの
幕
を突き破るぐらいのホームランでした。
見た方がいいと思います。
生きててよかった
と思います。いいのかな、
本当に。これはもう本当に
行くじゃん。
178話分
ちょっと今見たくなって、
今日はもう2人がかりでね行ってますけど、
だ途中確かに慣れる回はありますけれども、うん、そこはもう一郎でも問題するという気持ちで来たんだけど、
うん、そう10試合
のことですらね、
不審っていうのもあるんだし、
ある
でも全体として見ると
そう一期が特にこう一期で勝つとこう、
ね、素晴らしい。
だから2期2年目、2年目はちょっとジンクスに落ちるんですけど、やっぱりどうしても対策されちゃうから。
新人は2年目のジンクス。
でも要所要所でいいところは全然あるんで、2期も2期で、まあ、終わってみたら楽しかった。でさっき世代が変わってしまうんですけど、まあ、そこもまあ楽しめるかなとは思います。
もうね、前のキャラも先輩たちもちょいちょい出てき
て、そう、先輩たちがまたこう先輩になってこう立場が変わって戻ってくるっていう
のが、ああそれいいですね。キャプテンみたいな感じ。
あ、キャプテン、
キャプテン、キャプテンね。
キャプテン方式ですね。
うん、だから DJ の田村が出てくるみたいな。
そう胸が熱くなるやつね。そうだからこれ見てると、アイカツ登場アイドル一覧、これ新聞に載ってますけども、これね、星宮一郷ちゃん高校3年って書いてると、やっぱね、あの目頭が
熱くなりますね。
中1の時から知ってんだから。
あ、高校3年で聞く瞬間に、
うん、もう3年生と思って、あの中1の小学さ、この間までランドセル背負ってましたみたいな、あのいちごちゃん
がもう高3だ
と。高3もうだって、この人作中で太陽神ですからね。天皇みたいな位置ですから。
あ、天皇的な立ち位置、
天皇的なもう立ち位置になりましたからね。
当時ね、本当にな
んでちょっと、
いや違うだからこのいちごちゃんがすごい頑張っているところを、このまだ出る前のあかりちゃんが映ったりするんだよね。
そう
まだ小学生で、ただただテレビであかりちゃん、
あの
いちごちゃんも憧れてるあかりちゃんっていうのが映ってるんです。よくよく見ると、見返すと、はい、
そう、
それがもう
振りがあるんだ。
そうなんです。2回ぐらい、2、3回出てるんだよ、確
かに。そう
178話を2、3回見ないといけない
と。いや、もう情報してますから、
全然
前に提供することができるん
で、全然まだ50話ぐらいの段階で出てきてるんです。
そう
、うん、で76話から入ってきて、最初もう本当に何もできなくて、
そう、最初何にもできないですから、
ね、何にもできない、もうあの転んじゃうし、ダンスで転んじゃうし、歌も音程外れてるし、
そもそも落第生ですからね、彼女は。
一回落ちてるんです、
スターライト学園の入試に落ちてるんですけど、うん、はい、キャラバンとオーディションを全国でやるって言って、もう一回敗者復活みたいな感じの。
CS のね、
そう、
あれ、はい、そういう、そういうやつ俺好きだよ。
そうです、
そういう、そういう茶末好きよ。
そういう、そこから
そういう這い上がってくる系好きよ。
そこから、そこでもボロボロだったんですけども、いちごちゃんがもう自分の独断で光るものがあると。
こいつ
がいい、
阪神での原口みたいな感じ。
そう一回育成に落ちちゃってね、帝京から入って一回育成に落ちちゃってっていうのね、
今4番打ってるみたいな。
そうファーストもやっちゃうみたいな。
近いで、それがもうその後100話経って178話でもう
トップアイドルになって
きたら、本当にダメな時から見てるのが
そうです、ね、
もうそこまで行くっていう、その成長端、
ね、成長端ですね、本当に。78話でだから最終的なゴールをなんとなく知っておくと、この子の成長を見守れるっていうのも側転です。
そう、
見たくなってきた。
だこの間あのテレビあのねあの劇場版をテレビ放送したんです、地上波初放送って、はい、あの特番で、もう最初のマジで本当に最初の3秒ぐらいでボロ泣きしましたね。
最初のライブシーンでも泣けちゃいます、
ね、泣けるし、ここで赤井ちゃんが出てくるっていうのも、もうなんかもう
深夜もなんで DVD を持ってるんでしょ、
持ってる、俺があげたから、いやあの誕生日プレゼントもらいましたけども、
は
い、
でも
持ってる、
いつでも見れる、地上波でやるっていうそのことだけで泣いちゃうんで
しょ、録画して見て正座して見て、ね、ボロ泣きするっていう、はい、
そうだから113話ぐらいまで見て一発劇場版挟んで続き見るみたいな感じ、
なるほど、
やっぱこう最終回でも劇場版であったエピソードのあれとかも持ってきますからね、
ちょっとす
ご
い、
これはもう
ちょっといいですか、
どうぞ、ちゃんも
これ今さんざん話もあってますけど、
はい、
これアイカツ、
アイカツの方です
か、アイカツの方ですよ、今回アイカツスターズ、
俺たちのアイカツスターズなんですけど、
あ、もういいですもん、私も
あの、はい、アイカツスターズ面白かった、
面白かったですよ、はい、面白かったですけど、まだ18話と劇場版、まあ面白かったんですけども、なんでそこまでの熱は来てないんですか、
18
話分の熱じゃないですか、タイトルは178話分の熱なんですよ、はい、10倍なんですよ、
10倍
で結局じゃ言いたいことは、アイカツ、
まずアイカツを見てほしい、
アイカツはいいぞ、
ただまあ、アイカツスターズの方が入りやすいからそっちで行ってもいい、
まあ、新規参入ならアイカツスターズの方で、
楽天みたいなもんなんで、
アイカツスターズだけ見るのでも大丈夫
で、それはそれでありだとは思います、それは、うん、その多分178話見ちゃうとこっちにの思い入れが強くなっちゃうんで、この状態になって新庄さん状態にな
るんです、はい、
うーん、違うと、いちごちゃんがいないとなっちゃうんで、
おらんと、なんか転生して別のキャラになってるっていうのがやっぱりね辛いんですね、
そういうことね、あ、で難しいな
もう一押しだぞ、これもう一押しだぞ、
難しい、でもいやでもやっぱ、いやだってアムロ知らねえやつがさ神湯の話してもしょうがないじゃん、
それはそれでもゼータはゼータで楽しめるじゃないですか、
いやゼータゼータ面白いけど、うん、でもアムロ知らなきゃさ、
ファーストガンダム、
ゼータの話になんないじゃん、うん、
だからいきなり G ガンダムも見れるかどうかなんてガンダムも知らなくて、まあ
ね、何の免疫もなくいきなり G ガンから行って面白いと思うかどうか、
そう
面白いと思わ
ない
、
だから分かんないですけど、僕の中ではきっとその最終的にはいろんなアイカツがあって最終的に単鋭アイカツになると思うで全部が白歴史みたいになって、うん、いい思いになってる、
あ、いい思い、白歴史ね、
そう白歴史、
あ、なるほどね、
そこは単鋭アイカツを期待してる、
単鋭アイカツ、まあサンライズだしね、
そうサンライズ、
そうだね、うん、そうなればいいかなって感じだって、ぜひぜひお聞きの皆さんも、
ちゃ
ん
も
さん
も携帯でも見れる、
あ、見れます、スマホでも見れます、
全然見れますんで、
多分なんかキャンペーンとかやると無料開放みたいなのやるん
で、そうそうそう、だから僕携帯で移動中にずっと見てて、もうほんとずるずる、あの移動中ずっと垂れ流して見てて、でそれでデータ量をぶっちぎっちゃったんですよ、
いやもう隣の
病気っす、病気、
電車で座って隣の人がこれ見てたらね、
僕もずっとこうやって内ポケットで隠したほうがい
い、なんで隠しなが
ら、なんで隠しなが
ら、やっぱやましいんじゃねえか
寿司屋が余計なこと言いやがってっす、
まあ、だからあとは、まあ、こっちのアイカツだとしたら多分、見ていくうちにお気に入りのキャラを作れば、
そう、こんだけ30人キャラがいるんで、
アイカツだと思うんですけど、お気に入りのキャラクターを作れば、できれば、
そうですね、
見るの
が楽しい、でもね、体制はあるの、
はいはいはい、
うん、ラブライブ、ね、ラブライブしっかり、
デレマスとかもね、
デレマスもそうだけど、はいはいはい、それこそガルパンもしっかり、
ガルパンも
何の問題もなく入ってこれてるから。
はいはいはいはい、
見たらいけちゃうもん。
これ来た来た来た。
いけちゃう
んだよ、ね。思ってるよりいけちゃう。
結構過去の回
も。だからまあこんだけいるから誕生日の近いことをね見つけ出して。
誕生日。誕生日ね。はいはいはい。僕夏木みくるちゃんと誕生日一緒ですからね。はい、7月7日生まれ。そういうなんかだから新庄ひなきちゃんの僕名前似てますから。
似てますから。
名前似てますから。
新庄ひなきちゃん。
新庄だしひなきだし、はい。
とかっていうのとかで見つけていったりとかして楽しめたら。
はい、引っかかりよね。
引っかか
って。はい。
ちょっと前向きになってきた、
はい、
こっちの方がパンチが効いてますよ本当に、
そうもう
アイカツスターズの方が、うん、人間キャラクターが最初から多いから、うん、ちょっと人間ドラマっぽいところが多いんですけど、こっちもパンチが効いてるんで、
パンチが効いてる、
キャラが最初は少ないから突拍子もないことをやる、うん、そのキャラを立たせていくで勝負するっていう作品なんで、
もうね10話ぐらいまで見てもらったら、あのアリスバー乙女ちゃんが出てきたあたりからもうなんか何をしても許される空気になってくる、
そうそうそう、ここら辺から何をしても許されるみたいなキャラ
が、何をしても許される空気になってくるんで、それはもうその世界観を楽しめるだけになってくるんで、全然もう
見ちゃうかな、あ、先週のラブラブサンシャインでもう泣いちゃってるからな、おじさん
もう全然
その東京行くや
つです
か、東京行くやつ、
神田明神登るところだけで僕号泣しちゃった
ちょろすぎませんか。
びっくりするぐらい号泣しちゃってるから。
だから
弱えと思いながらな、弱えと思ってるかおじさん。
その
おじさん弱えと思ってるから見ながら。
全然このおじさんに多分いけますよ。
おじさんちょっとね。
人とのつながりとかで多分こう絆みたいなの
が弱い。
もう絶対見てください。178はすぐです。多分
神田明治の階段登るだけで泣いちゃってるもんな。
もう過去ね何度もやってきましたけども、あの8回目26回目28回目とですね、アイカツ3部作でやってきましたけども、今回アイカツスターズやらせていただきましたけどね、もう
4回
目や
ってきました。アイカツスターズの
内容だ。いやスターズも面白いです。はい、スターズも面白いです。
でも面白いんでね。まあまあまあまあ。もしね、
映画は本当にもう見に行った方がいいと思う。見て、あの相方さんちょっと興味持って作品見たら、
もうだってピアノ満足度ランキング1位ですから。絶対もう
後悔させない。何かがあるわ。
後悔させないんでね。はい、ぜひ皆さんお聞きの方も興味出たという方いらっしゃいましたら、
ちょっと前向きになった今。
気軽にですね、バンチャーさんにですね、はい、1080円払っていただければ無料ですんで。
はい。
はい。あのぜひぜひよろしくお願いします。というわけで、はい、今回俺たちの、復活の相方というやらせていただきました。
復活の相方、
ね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、告知。
はい。
はい。ですね、まあ、いつもでしたら、東京ミルクホールの、毎月のトークイベント今夜はいい感じというのを告知するんですけどです、ね、実はこの段階でまだ次の回がですね9月の予定が決まってないのでまた決まりましたら、ご案内したいと思いますので、まず少々お待ちください。はい、茶間さんの方から何か
告知
ナイスナイスか、あ、はい、忘れてた、普段塾さんのですねあの CM ナレーションを私、新庄やっておりまして、はい、で8月31日のニューシングルの、ノワールというですね、楽曲になっておりまして、で多分配信の時期的にですね、そろそろ、8月31日発売ってやつから、インストアナウに変わってると思いますんで、それの、ぜひご確認いただければと思いますので、わかんないテレビとかで流れてるのかもしれない。
YouTube とかだと普
通に YouTube で見れますので、ぜひTV を予告編みたいな感じでやってますので、ぜひぜひ聴いてみてください、はい、と、はい、そして、なんかお便り的なものは今回は特にないですか、はい、なので、またですね、メールの方でご意見ご感想を、募集しておりますので、お寄せください。メールの先は、
はい、matsu@utb.jp、 mats@utb.jp です、
はい、
もしくは、Twitter でですね、はい、ハッシュタグ、シャープミルク放送局、つけてもらえれば一覧の方で拾いますので、はい、感想、ご意見など、お気軽なご、
質問でも
構いませんので、はい、気軽にご連絡いただければと思います。そうですね、
はい、はい、あのエヴァンゲリオンの皆さんの思い出話、ハッシュタグエヴァとワイシャツ私です、募集しますのでぜひぜひまたお寄せください。そしてですね、何か希望の方にはですね採用者プレゼントありますので、
はい、
何が欲しいかというのを書いてください。
何が欲しいって
何かくださいっていうとね、
普通おかしいじゃん、なんか何回読まれたらシールとかそういうの、そういう感じじゃん。
こっちで決めればいいんですかね。
こっちでもそういうんじゃないじゃん。
そういうんじゃないんで、うん、別にご好意で自分らで好意で変ですけど、差し上げてるんですけど、何かくださいって言われて結構困っちゃうんで、うん、具体的にですね、この間なんか吉野家のクーポン券くださいって言うと分かるんで、あったりしたんですけど、そういうのをしていただくと非常に用意しやすいんで、
そうですね、
そうですね、そういうのになんか適当に落書きして、お送りしますんで、
はい、
言ってください。今度ね、何かくださいっていうふわっとしたものを送ってきた方がいらっしゃるんですね、こちらのですね、結局誰も言ってこなかったウォーズマンクリアファイルです。
わー、いらねえ。
こちらにですね、はい、東京ミルクホールと、ミルク放送局というですね、ロゴを書いてですね、勝手に、オリジナルウォーズマンクリアファイルを、そちらをお送りしますので、はい、確保してください。
はい。
はい、ってな感じで、はい、こちらもご希望の方いらっしゃったら、
はい、
お待ちしております。
はい。
わけで、はい、次回は、
はい、次回はですね、
はい、
源太郎先生の風雲児たち。
風雲児たち、
はい、漫画です。
あ、漫画、
はい、
全然僕今初めて聞いたん
です。はい、いきます。
それをやると、はい、いうことで、はい、わ、はい、かりました。
はい、
というわけでこちらもまたお楽しみにということで、
はい、
はい、というわけで今回もはい、という人感動とちょっぴりの H でお送りいたしました東京ミルク放送局。ここまでお相手は東京ミルクホール新庄裕貴と
ちゃんまつ2016でした
と、
あー、ゲストの渡辺でした。
ありがとうございました。
はい、というわけで皆さんまた来週、
また来てね。